今日からできる未来づくり子ども健康通信。こんにちは。子どもたちの明るい未来づくりをします、アメリカはロサンゼルス、ももきす .com の勝田です。はい、今日は6月の1日2018年となっています。まあ、6月がついに始まってしまいましたが、いかがお過ごしでしょうかというところですね。まあ、今日は金曜日ということで、もうすでに夕方なんですが、まあ、仕事がね一通り終わった後なんですけれども、はい、ロサンゼルスはですね、そろそろ暑くなってきました。まあ、最高気温はですね23度今日ですけどね、最低が15度という一応感じなんですが、それでもですね、まあ、基本的にはそんなにすごい暑いわけではないんですが、日差しがですね暑いですよ、強くなってきました。さすがにねロサンゼルスらしいなという感じなんですが、まあ私も昨日おとついとちょっと外出まして、でやっぱ首筋がわーって焼けましたね。なんかシャワーするとちょっと痛いぞぐらいな感じですけども、まあ、そんなねロサンゼルスからお届けをいたします。はい、で実はですね最近ちょっと困ったことというか問題がありまして、で何かというとですね、私のPC ラップトップのコンピューターがあるんですが、それのですねどうもハードディスクドライブがですねそろそろ問題だと、なんかクラッシュ仕掛けてるというような感じになってきまして、で立ち上がんなくなってきたんですよ。はい、でまあこれどうしたもんかなということで、まあまあなんとかですねだましだましするとなんとか立ち上がる時があるので、バックアップだけはねしっかり取りまして、もう幸いねちょっとまだちょっと余裕があったんでバックアップしまして、それからですねハードディスクドライブをですね交換用を買いまして、はい、で自分でですね蓋、裏の蓋を開けて、結構簡単なんですよね。ネジをですね1本2本3本だけかな、3本取るだけで結構簡単に交換ができてしまうんですね。はい、まあでもまあそんな感じで、交換をしまして、はい、でバックアップしたものをですね改めてそのコンピューターにねアップロードしまして、ね、復活をさせました。でですね、まあただまあ今回初めてねそういったこともしたんですが、まあ思ったよりも簡単にできたんですが、ただ結構やっぱり知らないんでね、いろいろその今は何ですか、調べることがインターネットで調べることができるので便利なんですが、まあいろいろ調べまして、なんとかこう問題なくできたんですが、まあただあれですね、こういうふうにこうなんかまあ PC がクラッシュしたなんていうと大きな問題で、すごいなんか嫌になっちゃうなっていうところもあるんですけども、でも逆にですねこうやっていろんなことを逆にその経験から学ぶこともできたわけですね。そういった経験をね、することもできたんで、次に何かあった時に結構そこまで心配しなくていいかなと、そのままもうパッパッと交換してしまえばいいんじゃないかっていう気がしますね。はい、あとはですね今ハードディスクドライブもですねソリッドステート、要するに昔みたいにその中で円盤がぐるぐる回る、まあ今でも当然あるんですがぐるぐる回るやつじゃなくて、本当に機械的なものが何もないメモリーチップですよね、だけのそのハードディスクドライブですね、ドライブがですねソリッドステートドライブっていうんですが SSD ですか、はい、HDD じゃない、ハードディスクじゃないんでね SSD なんですけども、まあ、それがですね安くなってきまして、はい、私のがもともとが 250GB だったのがですね、まあ、500GB でも200ドルちょっとで買えてしまうという、そういうまあ恐ろしい世界になってますね。なので、まあ、なんだかんだ言って、200何十ドルですか。はい。それで、まあ、修理ができてしまったというところで、なかなかね、大したものだと。あ、そうそうだ。250GB の500に変えたんですよ。だから、アップグレードができたんですね。はい。だから、まあ、災い持って福となすと言いますが、はい。まあ、今回、そういうふうにつくづく思いました。でおかげさまで、まあ、コロナしか PC も動きが早くなったような気がしまして、まだ4年ぐらいかな、なのでまだまだもう少しね頑張ってもらわなきゃなというところですね。はい、まあそんな感じでね、まあいろいろこう問題があってもネガティブに思わないでね、ポジティブにやっていけばいいんじゃないかなというふうに思った次第ですね。はい、 はい、ということで今回のですねトピックに早速入っていきたいんですが、今回はですね、現代の子供は電磁波の海の中、スマホ、Wi-Fi、もう逃げられないのかというようなトピックでお話をしたいと思います。はい、でたまたまね、そういったコンピューターの話もしたんで、そのテクノロジーというものの進化ってやっぱすごくてですね、まあ、なんていうんですかね、どんどんそういったデバイスという機器がね安くなってくるのもそうですし、早くもなってきます。でなおかつ無線化がすごい進んでるんですよね。 Wi-Fi っていうのもありますし、そして携帯電話っていうのもね、もうそれがもうスマホに取って変わったらもう手にひらに入るもうコンピューターですからね、まあ、そういうとこです。まあ、特にiPhone とかね、そういったものは確かに人気があるというのもあると思うんですね。はい、であとはそのインフラっていうんですかね、今時はだってもう家の中とかだ、ね、お店の中だけじゃなくても本当にコーヒーショップに行っても、Wi-Fi はありますし、建物とかビルとかね、で結構あっちこっちにどこに行ってもですね Wi-Fi があるんですよ。で便利なんですよね、便利なんですよ。なおかつスマホの場合はその携帯電話の回線を使ってそのインターネットにつなぐことができますから、まあ、どこにいてもつながるというね、そういう便利な時代になってきましたよね。はい、でなおかつね、今度は次の世代、今は 4G というのがねメインなんですが、今次は 5G ですね、 5G というものがね謳われていまして、でこれは何をしたいかというとですね、インターネットオブシングスと、要するにインターネットをいろいろなもの、シングですね、シングスなんでものにつなぐと。でものっていうのは何かというとですね、もうまず今はね注目を浴びているものは何かというと、これはもう自動車ですね。自動運転の自動車、これもインターネットにつなぐということですよね。はい、あとは家の中のもの、本当に全てですね、もう冷蔵庫から洗濯機からね、あとは家庭のそのセキュリティシステムから、そんなものも全てね無線でつなぎましょうということなんです。エネルギーのね、そのエアコンのコントロールのやつも今はもう無線でね、簡単にセットアップができてしまうんですね。便利なんですよ、便利なんですけれどもというのが今日のテーマなんですが、もうどんどんそういったものが進んでいって、どんどん便利になっていく。で無線で何でもやろうとするということなんですが、ただこの無線っていうのは何かといったらもう電磁波なんですよね。電気のその何ですか、波ですよ、なんですね。でそういったものを使っているんですよ。でそれが電波がでね、電波ですよ、簡単に言えばね、電波がもうそこら中にものすごい数の電波がもうそこら中にあるわけですね。家の中でも外でも、もうすごい目に見えないだけでもう、そういった本当に海の中に私たちはいるんですね。電波、電磁波の海の中にいるわけです。はい、ただそういったものはですね、実は体にね、健康に非常に悪影響を与えているんだということがですね、やっぱり言われているわけです。はい、で特に子供に対しての影響っていうのは実はすごい深刻なんですよというようなことなんですね。ただなかなか一般のメディアとかね、政府もそうですけども、そういったインフラをね、無線のインフラ、携帯電話海辺の、ね、インフラを進めたい側なので、そういうネガティブなことはあまり一般には言わないですね。はい、言わないですけども、でも自分たちはそれを知るべきだと思いますね。はい、でどんなことが実際そういった中で起きるかというと、本当に頭が痛くなったりとか、寝れないとかね、めまいがするとかね、疲れやすいっていうね、そんなものももうもっと感じている方が実はたくさんいるんですね。はい、ある2006年のね調査では、その当時はまだまだ今ほどではないですね、 はい、その時点でももうその携帯電話というものを使うにあたって10人に1人ぐらいはもうそういったね症状をやっぱ訴えていたそうなんですよ。はい、ですからその時で10人に1人ですから、今もっともっと高い割合の人が実は便利さと引き換えに自身の自分のね健康というものを損なっているんではないかというのが現実なんですね。うん、はい。で、まあ、本当にね歴史上未だかってないねこの電磁波の海の中、ね、私たち生活をしているわけですけども、はい、でじゃあ子どもの、まあ、話をすると非常に幅広い話になってしまいますので、子どもに対しての影響というものをねちょっと話したいと思うんですが、でこれ少し前のリサーチなんですけども、アメリカではですね現在14歳以下の子どもがですね約20万人が携帯電話を持っているそうです。今はもっと多いと思いますね。もう私の娘の友達でもやっぱり今はもう11歳ですよ、小学校5年生ですけども、もう持ってる子が結構そこそこいますね。はい、ね、ただこの無線機器のこの増殖というのはですね、子どもの健康、また子どもを産みたい人、または妊娠中の女性、ね、そしてその健康な子どもを望む男性にとってもですね大きな重大な、ね、健康問題があると言われています。はい、でこの非電離またはマイクロ波の電磁波ですね、動物実験においてはですね脳と精子ですね男性の方にダメージを与えることがすでに確認をされています。はい、まあ、携帯電話、まあ、Wi-Fi もそうですけれども電子レンジのような感じなのかなと、だったらやっぱりこう頭が脳みそがね熱を持って焼けてしまうんじゃないかとかって思うんですが、それとまたちょっと違って、なぜかというと電子レンジだというのは常に同じ周波数なんですね基本的には。はい、ただその携帯電話 Wi-Fi そういったね無線機器というのはそのデータのやり取りをするにあたって断続的で不安定なマイクロ波と呼ばれるね高周波のパルスをですね双方向でやり取りしてるんです。はい、まあ、ちょっとねだからその電子レンジとはまたちょっと違うんですが、はい、で、まあ、携帯電話とかタブレットとかねそういった無線機器というので電磁波はですね非常に弱いんですよ。うん、弱くてその分子同士の結合を破壊すること、これは電子レンジが行っていることですよね。その分子同士をこう振動させて結合を破壊してそこから熱を出すことですね。はい、それによってものを調理するんですが、携帯電話とかタブレットというのはそこまで強くはないんです。強くはないんですがその遺伝子ですね DNA を妨害し、また脳の防護壁を弱め、そしてなおかつ体内で有害なフリーラジカルというねものを大量に発生させるということです。ね、フリーラジカルというのは活性酸素とも言われましてね、要するに体内で酸化が済んだものですね。ですから体をですね酸化させてしまう、そういったものになります。はい、でこれが子どもに対しての影響が高いのはなぜかというとですね、例えば5歳の子どもねの場合であれば、子どもの脳の場合はですねまだ頭蓋骨がですね薄いんですよ。大人の脳に比べると頭蓋骨が薄いし、なおかつ大人の脳に比べてより多くのその流体液体液状のものが含まれるということなんですね。で子どもの脳の骨髄というのはですね成人の10倍以上の電磁波を吸収しね、でまた特にですね乳幼児もっとちっちゃい子の場合にベイビーですね、ベイビーの場合はさらにそれ以上ではないかというふうに言われてるんです。大きいですね、大きいです。はいね、なのでまあそういったね問題が影響があるんですよということ。うんね、また最近ではですねそういった子供向けのアプリなんかもありますよね。子供向け、まあ、ゲームとかそういうのもあるんですが、その乳幼児 ベビー向けのアプリなんかもあったりするんですね。はい、でそれでもってこう、ね、赤ちゃんの気をそらして、ね、まあ、親が楽をするためのものなんですが、うん、でそういったものを実際多くの親御さんがですねやっぱり利用しているということも言われます。ただそれもねやはり子供のすぐね、ちっちゃい子供のすぐ近くにそういった携帯電話、スマホ、ね、タブレットといったものを置くということ自体も良いことでないし、なおかつそれが携帯電話回線につながっているということで、やはりその赤ちゃんに対しての影響というのはとってもとても大きいんじゃないかと、悪影響ですね。はい、まあ、もちろんね、その米国のね小児科学会というのがあるんですが、まあ、そういったところではその携帯電話とか電磁波の問題ということよりも、まあ携帯アプリね、うん、スマホのアプリよりも人間同士、多くのね生身の人間との接触時間が長い方が必要です、長い方が子供にとってはより有益ですよということは言いますよね。そういった警告はします。はい、でもそれだけじゃないんですよね。健康に対しての影響というものは、うん、非常に大きいわけです。もちろんねそういったテクノロジーが、ね、人間同士の家具とか見るとか聞くというね、そういった触覚を通してのコミュニケーションに変わることはなかなかねできないとも思いますよね。はい、ね、まあ、そんなことがあるので、まあ、子供に関して対してね、そのコンピューター、携帯、Wi-Fi っていうものをね使うものっていうのはね非常に注意が必要だというところなんです。はい、はい、さらにですね、いろんな研究もありまして、はい、過去にね行われた研究によると1日30分以上定期的にですね携帯電話を使うとですね脳腫瘍になるリスクが2倍になるそうですよ。うん、ね、また10代のうちから携帯電話を使い始めると、今はもっと早いですかね。はい、その後10年以内に、10代のうちから携帯電話を使った場合に、その後10年以内に疾患を患うリスクが4倍から5倍に以上になるということなんです。はい、でこういった電磁波の影響というのはですね、まあ、聴覚障害、自閉症、行動の変化、不眠、耳や耳鳴りを含めて、まあ、そういったね深刻な問題があります。他にもですね、まあ、大人になってからですねパーキンソンとかアルツハイマー病などにも関係していると言われるわけですね。はい、で実際その自閉症に関してもですね、携帯電話、そういった無線機器をですねその自閉症の子どもの身の回りからですねなくしたところですね、その症状が非常に軽くなったっていう調査もね、実際にそのリサーチも実際にあるんですよね。はい、ですからいろんなそういったものがですねやはり子どもの、ね、体に影響を及ぼしているわけですね。うん、また子供が欲しいというふうな方に関しても当然同じようですね。まあ、男性の生殖機能の健康についてですね、このリサーチはですねクリーブランドクリニックの教授、アショクさんという方がですね、はい、オーストラリアのニューキャッスル大学の、ロバートさんという方ですね研究を行いまして、はい、で携帯電話ねの電磁波にさらされた人の精子というのはですね実は泳ぎが悪く3倍の速さで死ぬことが示されており、また変形しておりその DNA にかなり多くのダメージがあることを示していますですね。はい、ですからまあその携帯電話をですねポケットに入れるっていうのは実はとっても良くないんですね。それでいて子供ができないなんていうねことを言っている場合もじゃないでしょうというところですよね。はい、まあ、実際そのスマートフォンにもねスマホにもですねパッケージ購入しますと警告文なんかもですねそういったものがついてたりしますね。はい、それにもですねポケットに携帯電話は保持しない、妊娠女性の腹部や思春期の子どもたちに携帯電話との接触を回避するようにというふうなね警告文も書いているそうですね。はい、はい、 まあそういう感じです。まあ、実際その携帯電話の電磁波の安全な基準値量っていうのはですね、正直言って明確ではないんですが、一般的に言われているのは、腹部からね5センチ以上離すようにということらしいですね。5センチ、まあ、5センチそんなに大した距離じゃないんですが、ただまあかあの体につけるべきではないですね、はい、ということです。ただこれはあくまでも大人をですね、あの使用者として基準としていますから、あの幼児とか、ね、あの子供の場合はですね、まあ、のその体の大きさというのは全然違いますから、はい、もう少しもっともっと話した方がきっといいんでしょうね。はい、はい、ね、ですからあの実際そのマイクロ電磁波をですね発生するソフトとしてはですね、まあ、あのそれ以上ですね、体から16センチ以上離すことを勧めているということもありますね。16センチですよ。はい、ですからまあの、ともかく体からまず離すということが一番大事なこと。まあ一番いいのは一番使わないことが一番いいんですけどね。はい。はい、ではどうしたらあなたとね、あなたの子供、あなたの家族はですね、それらの電子機器からね、放出される電磁波から身を守れるのでしょうかということでね、まずその1は、それらの電子機器をする際には体から十分離すように心がけましょう。それがその1ですね。はい、その2、次に直接あなたの頭の横で携帯電話を持たないでください。電話で話すためにはヘッドセットやスピーカーフォンを使用してください。その3、妊娠中の女性は携帯電話をお腹付近から離してください。また父親になりたい男性はポケットに電話を入れないでください。はい、その4、子供たちがあなたの携帯電話で遊ばないようにしてください。また思春期の子供の場合はイヤホンやスピーカーを使用して頭から離すようにしてください。はい、その5、家庭内で Wi-Fi を使用している場合はその影響を少なくするため、夜間はワイヤレスルーターの電源をオフにします。はい、そしてその6、緑の野菜を豊富に食べること。夜は暗い部屋でしっかりと睡眠をとるということ。これにより電磁波によって受けた DNA のダメージの自然修復を促進するのを助けますということですね。はい、まあ、あとはですね、もうその7と私の方で言えることはですね、その PC とかを使うときにはあの Wi-Fi じゃなくてあの線を直接ね、つなげましょう。まあ要するにも昔のバージョンっていうか、あのイーサーネットケーブルというやつね、ケーブルをつないで極力やる方にした方がいいですね。はい、ね、ですからあのスマホみたいなものってなかなかそのケーブルをつけてってわけにいかないんですが、まあ、そもそもそういう目的ではないですね。要するにからあのどこでも自由に持っていけるっていうのがやっぱり一番のメリットなんでね。はい、ただあのパソコンなんかを使う場合にはわざわざね、その何でしょう、無線でなくてもね、あの机の上に置いて作業するとかなんかを見るとかいうんであれば、無線ではなくてケーブルをつなぐということをした方がいいです。はい、まあ、一番の理想は、まあ、子供がいる家庭ではね、あの全てはもう線をね、ワイヤレスじゃなくてね、ワイヤードの機器のみにするということですね。はい、でね、そういった無線機器はもう使わないと、子供の周りには絶対使わないというふうに、もうそのぐらいちょっと徹底した方が本当はいいのかもしれませんね。はい、いかがでしょうか。はい、まあ、本当にね、あのこの世の中ね、便利になりまして、まあ、どこにいてもインターネットに接続して世界中とね、本当にこうやってやり取りができるようになったんですが、ただやっぱりそういったものに慣れてしまうとね、なかなかこういった心配とかね、まあ、目の健康なんてことも、もうこれはもうそれこそ昔から言われてますけどもね、まあ、そういったことをもう便利だからしょうがないじゃんという感じで無視してしまいがちなんですが、はい、ただこういったね、改めてその情報を知ることで、 はい、特に子供赤ちゃんね、がいる家庭ではね、ぜひこういったものも気をつけてやってみましょうね。ともかく今のね便利さと引き換えに子どもたちの健康の未来をですね、やっぱり引き換えにしてはいけないんではないでしょうか。はい、まあ、今回のねトピックが参考になれば幸いです。はい、はい、ということで今回のトピックはそこまでなんですが、あと一応ちょっとだけ宣伝をさせていただきまして、私たちのウェブサイト momokiss.com momokiss.com ですね、はい、こちらの方でも、まあ、そういったサプリメント、フィッシュオイル、オメガ3ね、脂肪酸の含まれたフィッシュオイル、子供向けのものなんかもございます。またマルチビタミンなんかもねありますので、ぜひねご覧いただけたらと思います。あと新商品としてですね、2週間ほど前に紹介しましたニューラルバランスというものもですね、おかげさまで、好評をいただいております。まあ早速ね何件かの、ご注文もいただきましてありがとうございます。はい、でまあこちらの方はですね、実はその開発された方ね、がお医者さんとか薬剤師の人たちがですね、チームを組んで開発したんですが、そもそもなんで作ったかというとですね、その人たちのやっぱり子供がですね、ADHD とか ADD とかっていうね、はい、注意欠陥障害とよく言われますが、そういったものやっぱり問題なかなか苦労してたらしいんですよ。で何か良いものが作れないかと、何か良いものがないかということでいろんなリサーチをしまして、で作ったのがこのニューラルバランスという商品製品なんですね。はい、で、まあ、実際自分たちの子供に使ってよかったとね、で効果があったということで、じゃあこれをもう他の人たちもぜひ共有をしようと、ね、他にもいろんな困っている方がたくさんいます、同じような問題でね、はい、ということで、作ったのがこのニューラルバランスというものです。で中身はですね、何でしょう、水に溶かして飲むそのドリンクなんですよ、ドリンクパウダーという感じで、でまあ味はそんなにまあ個人差がありますけど、私も試しましたが、コップ一杯に中にですねスコップっていうんですか、ちっちゃなスコップが入ってるんですよ。それでもってちょっと一杯分入れるんですけど、はい、コップ一杯にそれ溶かしてぐるぐるっとこうかき混ぜて飲むんですが、まあまあそんなにきつい味ではないですが、ただまあお子さんとかね、人によってはやっぱりうわこれ甘すぎるとかいろいろ思う方もいるかもしれません。はい、その場合はまあ容量を調節してみてはいいかと思いますが、まあ、それが多分じゃないですね、約60杯分あります、ね、はい、それが、一つのこの何て言うんですかね、入れ物に入っているというところで、これは当然子供だけではなくて大人であっても、使えますから、まあ、気分がねどうしてもその何でしょう、落ち着かない、ね、精神的な落ち着きがなかなか得られないというような方、ストレスとかね、いろんなもので、ね、やっぱ夜寝れないというような方、はい、ね、奥さんのそういった状態ありますよね、注意欠陥、ADHD とかそういったなと、また自閉症の方なんかにもよく利用されているそうです。はい、で、そこそこのね、やっぱりその良い、結果というものもね、得られる方も多いそうですから、まあ、もしね、そういった方でお困りの方、お子さんでもまたご自身でも、ね、大人の方でもいろんな問題があってね、ぜひ何かこう助けが欲しい、でも薬とかにあんまり頼りたくないなという中で、可能性としてね、試してみてもよろしいかと思います。はい、でこちらの方今ね、新商品紹介したということで、ね、紹介キャンペーンということで少し、ディスカウントして安くね、提供させていただいてますので、ぜひこちらの方もウェブサイト momokiss.com momokiss.com の方でね、ぜひ、見ていただけたらと思います。はい、ということでね、今回ちょっと長くなりましたが、終わらせていただきたいと思います。まあ、今後もね、いろんな紹介をね、何でしょう、いろんなこと、役に立つ情報とかもね、できるだけねまた伝えていくようにしますので、ぜひね、懲りずに聞いていただけたらありがたいなと思います。どうも長い間ありがとうございました。失礼いたします。